こんにちは。本日はありがとうございます。午前中のセッションいかがでしたか？私準備があってちょっと見れてないんですけれども、午前中のセッションもですね、いいものだったらよかったなと思います。で、午後もこのセッションに足を運んでいただきましてありがとうございます。私、日本マイクロソフトでダイナミクス CRM という製品のですね、マーケティングを担当しております、釜池と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。で、このセッションはコールセンター向けの内容になっております。 CRM といってもですね、マーケティングであったりとか営業支援 SFA の部分であったりとか、それからサービスサポート、コールセンター、そういった大きく3つに分かれると思いますけれども、そのうち3番目ですねに特化した内容になっております。で、本日の流れですけれども、まずですね、この後35分ほど使いまして、弊社のパートナーであるオキソフトウェア様からですね、EnjoyCRM3 という製品のご紹介をいただきます。これ非常に優れたコールセンターソリューションだというふうに我々も考えておりますので、ぜひご覧いただければと思います。で、その後最後ですね、10分間ほど使いまして、私の方からダイナミクス CRM の製品群に新たにサービス向けに加わりましたパラチャーというですね、製品がありますので、これをちょっとまあ触りだけというふうにはなるかと思うんですが、ご紹介させていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では土田様、どうぞよろしくお願いいたします。
改めまして、オキソフトウェア土田と申します。本日はよろしくお願いいたします。今日のタイトルですけれども、今お話にありました通り、コールセンター CRM を中心とした社内の情報共有改革ということで、コールセンターのお話、それから情報共有のお話をさせていただこうと思っております。で、ちょっとだけお話をすると、最初マイクロソフト様からですね、6月ぐらいにこのコールセンターを軸にしてお話をしてくれという話があったときに、そもそもダイナミクス CRM というのは、皆さんご存知かどうかあれですけども、営業系が非常に強くてですね、コールセンターというのはなかなか世の中に認知されてないところがあって、で、そういうコールセンターを軸にしたお話がそもそも人が集まるのかというところで非常に不安だったんですけれども、途中の集客状況を聞いて、非常に好評だよということで、今日こうやってたくさんの方にお集まりいただきましたので、皆さんの貴重な時間を無駄にしないようにしたいと思います。約30分35分ぐらいですけれども、よろしくお付き合いください。で、今日のアジェンダ、繰り返しになります。大きく2つです。前段のコールセンターの環境と、それから私どものパッケージでございます EnjoyCRM3 という製品の簡単なご紹介で、後段が統合 CRM という概念、これを後ほどご説明をしますと、社内の情報共有改革の事例ということで、2社ほど弊社がやりました会社さんの導入事例、これをご紹介したいというふうに思います。はい。で、ここはすいません、お約束なので簡単に飛ばしますけれども、弊社オキソフトウェアと申します。沖電機工業の 100% 子会社で、ソフトウェアの開発を中心にやっております。で、沖電機のソフトウェアの開発のほかに、直接皆様ともそのソリューションを提供するようなことをやっております。沖電機工業ということで、簡単にお話をすると、電話とか、それから ATM で、多分皆さんよくご存知の菅野美穂さんのプリンターなどを扱っている会社でございます。で、もともと百数十年の歴史があって、交換機からできた会社でございまして、そういった経緯があってコールセンターにも、ソリューションを持っているというような経緯がございます。はい。で、なぜ弊社がコールセンターのソリューションをやるようになったかということで、これはこの後の話もちょっとつながるので簡単にお話をさせていただくと、もともと1995年ぐらい、Windows 95ですね、その辺が出た時からコールセンターのシステム化というのが、徐々にメインになってきたと。で、最初は私どももこの一番左端ですね、コールセンターの音のプラットフォームを提供していたんですが、アプリケーションはつどつどお客様から請け負ってものを作っていくと。やはりお客様のニーズが多いので、だったらパッケージ化してより皆さんも使っていただこうということでできたのが EnjoyCRM でございます。この時は最初なので ワンとかついてなくてですね、ただただエンジョイ CRM という製品です。でそれが、2になるときにどうして2になったかというとですね、やっぱり最初のパッケージは、まあ、弊社の作りもなかなか大変だったということと、あとやっぱりお客様のニーズをいろいろ組みながらカスタマイズしてお客様に提供するということをやっておりました。何が問題だったかというと、つどつどカスタマイズが増えるので、コストも上がる、それから期間も上がる、で最終的には弊社も体力もかかるし、お客様の、コストも上がるということで、こう非常にこう悩んでおった時に、この下にございますこの辺ですね、マイクロソフトのダイナミクス CRM というのが2006年の10月に日本デビューしました。でそのリリースがあったのが6月ぐらいで、ちょうど私どもがそのエンジョイ2をですね、企画しているときにダイナミクスが出ますというお話をエメさんからいただきまして、まあカスタマイズ性が非常に高いというところと、それからこの後お話します統合 CRM というそのコールセンターだけではなくて SFA とかこういろんな部門で使えるというところに、まあ非常に私ども魅力を感じて、ダイナミクス CRM ベースで作ったのがエンジョイ2という製品になります。で2をずっとそうですね7、7年ぐらいこう続けてきたんですが、まあ、いろんなお客様のニーズに対応しなきゃいけないとか、社会環境が変わってるとかいうことがありまして、今エンジョイ3を、ご提供する形になりました。でその辺の、事業とか理由をこの後ご紹介したいと思います。はい。でコールセンターを取り巻く環境ということで、今日コールセンターの方いらっしゃったら、まあ、知ってるよそんなことはというところも多分ありますけれども、ちょっとだけご紹介いたします。まず一つ目、労働環境ですけれども、これはコールセンターってやっぱりこう非常にきつい環境 でなおかつ最近その景気が良くなってきたために、逆に定着率が落ちている、落ちつつあるという、まあ、違った意味でのジレンマがあるというふうに聞いています。コールセンターというのはお客様と直接対応して、で皆さんご存知のようにやっぱりクレームとかああいったところもこう受けると、でそれがその毎回毎回クレームのような電話をかかって応対していると、やっぱりそのオペレーターさんも疲弊してしまう、なので定着率が上がらないとか、定着率が上がらないのでスキルがなかなか上がらない、でオペレーターさんもやる気がない、なかなかモチベーションが上がりづらいという、まず環境面の問題がございます。で2つ目は、お客様のニーズが多様化、さらに高度化しているという事例もあると思っています。でこれは昨今よく言うそのおもてなしではないですけれども、その電話をしてオペレーターさんに対応してもらったときに、当たり前の対応だと当たり前でふーんとしか思われない、まあ当たり前なんですけどね、ふーんとしか思われない、でそこの会社に対するなんていうんですかね、ロイヤリティというのはなかなか造成しないというのがその実態としてあると思います。これは私も含めて、電話して普通に対応してもらって解決したのはそれは当たり前なので、別に評判を他に広めるものではないよねと。なのでなかなかそのお客様の期待に応える対応っていうのがやっぱできづらいっていうのがあると思います。で2つ目にある、そのいつでもどこからでも、これスマートフォンとかがそうなんですけれども、お客様がパッと思った時に問い合わせをしたい、まあ、ある意味24時間でいろんなチャンネルから問い合わせをしたい、でそれが SNS で拡散されて、でいい話っていうのはなかなか、広がらないので、どちらかというとネガティブな話ばっかり広がっていくと。で3つ目は、新しい技術の取り組みということで、まあ、AI とかロボットという、まあ、概念が今出てきている、非常に実用化されていると。で AI なんかはですね、先々週ぐらいですかね、LINE と Microsoft の AI がつながって、LINE からそのマイクロソフトさんのに向けて質問をすると、 AI で女子高校生が答えてくれるというようなソリューションが今実用化されていて、まあサンプルなんでしょうけど、そういうソリューションも今出てると。私もちょっとやってないんで、どんな女子高校生が答えてくれるのかっていうのは興味があるんですけど、まあそれがどんどんどんどんこうお客様を対応するっていうシーンでは出 出てくるだろうと。あとはロボットですね。これはもうペッパー君をはじめとしていろんな形でロボットが出てくるだろうと。ペッパー君の裏にはその AI であるIBM さんのワトソン君がいるというふうにも聞いています。でマルチデバイス、マルチチャンネル、これはまあスマートフォンとかですね。で3つ目のネットとリアルの融合というのはまあ、よくオムニチャンネルと最近言いますけども、どこで買ってもいつお客様と対応しても同じようなサービスを均一に受けられる、そういうのが求められていると。まあ、ある意味そのこちらのお客様ニーズの高度化とつながるんですけれども、まあ、よりネットとリアルシームレスにこう問い合わせする側があまり意識せずに使うようなことも求められるというのが3つ目ですね。で4つ目、これはもう昔からあることでございます。企業というのは収益を上げなきゃいけないので、まあ、一般的にですよ、コールセンターはコストセンターだというふうに昔から言われています。で、まあ、通販とかああいうふうに直接お客様に物を売るっていうコールセンター以外はやはりその認知としてはコストセンターなんだろうと思います。でコストセンターであるからゆえあまり投資も認めていただけなかったりとか、いろいろ改善したいんだけどなんですかね、コストをかけられない、人も増やしてもらえないとかいうようなまあ状況がある。で会社の中で、コールセンター作ったんだけどなかなか収益に直結しないよねっていうのから始まって、でコストセンターからプロフィットセンターにならなきゃいけないんですっていうのが、そのコールセンターとかコンタクトセンターからの軸というか、まあやらなければいけないことなんですね。なんですけどなかなかそう簡単にプロフィットなんか生み出せるものでもない、そもそもコールセンターの、作った経緯も違うだろうというようなところがあって非常に難しいと。でこういうのを解決する、一つの解決策としてこの後お話をします。でもう一つ、ダイナミクス CRM の話。ダイナミクス CRM というのは、冒頭からお話をしている通りコールセンターとか営業だけではなくて、ここに書いてあるようにいろいろな部門でお客様情報を軸に使える CRM です。でマイクロソフトさんはコンセプトとしてこの360度カスタマービューというのを提唱しています。お客様を軸にしていろんなところからお客様を見て使える CRM ですよと。でただ私どもが考えるのは確かにそうなんですけれども、実は、この CRM を使う役割によって見方が違うだろうと思っています。で例としてコールセンターと営業のところを、まあ、簡単に書きました。コールセンターは、基本的にはその集中型、場所が決まっていてお客様から電話が来た時にパッとそのお客様の情報、問い合わせ履歴を見てより早く、お客様の応対をするというのが、まあ、目的になっていると。で、片や営業はどちらかというとそうではなくて、いろんな場所からお客様情報にアクセスをしたい、さらには、まあ、最終的に物を買っていただくためなのでより深くなおかついろんな情報を網羅的に見なきゃいけないという、同じお客様の情報を見るにあたってもいろんな見方がある。だとするとデータは一元化してもいいんだけど使い方、使われ方は違わなきゃいけないんではないかなというのが私どもオキソフトウェアの考えでございます。はい。で、それを解決しようとして、作りましたのがこの炎上 CRM3 というものでございます。で、このコールパレットというコールセンター向けの画面をダイナミクス CRM の上に作りました。この画面を見ていただいてダイナミクス CRM をご存知の方は、まあ、全然違うじゃないかと思っていただけると思いますし、逆にコールセンターを普段業務にやられている方は、まあ、とっつきやすいのかなと。お客様情報があって応対履歴があると。で、この画面のことをコールパレットというふうに名前をつけて呼んでおります。でこの考え方のもう一つの根底にはユニバーサルデザインという考えがございます。これは先ほど ATM のお話をしましたけれども、オキ電機自身がそのいろんな方にいろんな製品を使っていただくために どうやって使いやすくするかというのをずっと四十数年研究してきております。これは沖電機だけではなくて多分メーカーさんいろんな方がやられてると思うんですけど、その中で高齢者とか障害の持っている方ではなくて一つの軸としてですね、このより使いやすくする、オペレーターさんにとってより使いやすくするという観点でユニバーサルデザインという概念を取り入れて作った画面でございます。はい、で本当はここでデモができればいいんですけれども、今日いろいろこうネットワークの問題とかあってですね、ちょっと画面のパラパラで申し訳ないんですが画面のサンプルを、お見せします。はい、最初の画面出します。まあ、基本的によくあるコールセンターの画面なので、オペレーターさんがログインするとこうやって掲示板とか、いろんな通知情報がポータルで見れると、はい、でここでこれダイナミクスシアネと同じような動きです。上からメニューがこういう形で降りてきて、掲示板とか通知情報とかタスクとか、まあ、その他いろいろこう登録して普段オペレーターさんが、パッと使いやすいような機能をメニューとして盛り込めると。で通知情報で通知情報も、この辺にこうちょっと凝った作りをしていて、こういうのをこういろいろ選択をするとそれで絞り込める、まあ、ある意味アイコンでパッと分かるような作り方をしています。でタスク、これも自分のタスク、人に任したタスク、人から任されたタスク、いろいろこう見ながら何をやらなきゃいけないかというのがパッと分かるようになると。でお客様に対応する画面です。まず基本的にお客様検索から応対が始まります。でお客様検索ですけれども検索の画面があります。ここで必要な情報を入れて、検索をするとこちらがですね、右側に検索の結果の一覧が出てきます。はい、でここからよく画面を見ていてください。でこの中で例えば、一番上に置きソフトウェアとかありますが、あ、置きソフトウェアさんですねってこう電話をしながら応対をすると、で置きソフトウェアのところをクリックすると今のように画面がこう右から左へスライドします。これはパワーポイントでこう作ったからこう動くんではなくて実際の、アプリケーションがこのように動きます。で、一覧を見ながらお客様の概念が概要が見れると、じゃあオキソフトウェア様ですね、いつもありがとうございますというような形で、会社を特定すると次にこのような形でまた左にスライドしてお客様の情報と今までの応対履歴が出ると。で今見ていただいたようにこのコンセプトはこれから使うものを出してなおかつ参照しなきゃいけない画面を残す、要はそのよくある新しい情報はウィンドウがポップアップして上にかぶさるとか、まああまりないでしょうけど裏に出ちゃうとかでいっぱい画面が出てきて自分が今どこにいたか分かんなくなるというようなことを、操作性が落ちるので解消するためにこういう画面にしています。で、まあ一応応対履歴があるのでここの中から、ポチッとこう押すと通話録音の再生ができたりとか、あるいはこの画面はですね、16対9、1366の縦が768の、まあ、一般的な画面サイズで画面キャプチャーしたものですけども、まあ、その画面だとちょっとこの辺が狭いよねとかあると思うんですね。でそういった時にはここをちょっとクリックをするとこの今クリックしたところの画面がいっぱいに広がって詳細が見えるような、まあ画面の拡大機能というような感じですかね、のをこうちょっとしたティップスとして入れてございます。でもう一つ今と同じような画面の概念で今度は FAQ の検索、まあこれ応対をするときにこういろいろ応対履歴を入れながら FAQ を検索してより均一な回答できるという機能なんですけれども、こちら側がそのこのお客様に対する問い合わせを入れるような画面です。今ここにそのどういう内容かっていうのを入れようと応対しながらまあ入れようとしてますと。で FAQ を検索します。そうすると FAQ の画面はこちら側から出てきます。 で、これは先ほどと同じ概念で、今ここの右側ですね、右側を入力しようとしているのに、そこに画面がかぶさってしまうと、いくら FAQ が見やすくても実際に操作しづらいですよね。ということを考えたので、 FAQ を左側に出して、これを見ながらここを入力できるようにというような画面を作っています。まあ、今日は時間がないのでこれだけにしますけれども、この他にもこう細かいところ、オペレーターさんに使いやすくなるようなところをいっぱい作り込んでいるというのが Azure CRM であり、コールパレットでございます。はい、はい、で、今お話ししましたように、コールパレット Azure CRM3 というのは、まあ、コンタクトセンターに必要な機能が集約されています。で、各社の CTI ソリューション、まあ、電話連携のソリューションですね、沖電機の CT ステージをはじめとする、アバイアさんとかたところと連携をして電話連携もできるように。で、3つ目はマイクロソフトのダイナミクス CRM と連携して動くように、まあ、ある意味極力いいとこ取りをしようとして作ったパッケージです。で、本日すいません、冒頭にお話しなきゃいけなかったんですけど、資料をお配りしておりません。で、これはこの資料と画面の音声だけですかね、後ほどマイクロソフトさんの方からウェブで公開されるということなので、資料をお配りしておりません。で、皆さんのお手元にあるのは弊社の Azure CRM3 のカタログだけだと思います。で、カタログは、まあ、詳細後でご覧いただければいいと思うんですが、コンセプトとして嬉しいを伝えるというコンセプトを考えました。で、嬉しいって何かっていうと、まあ、コールセンターの主なアクター方ってオペレーターさんがいて、管理者の方がいて、で、会社の中の情報システム部門があって、で、当然皆さんの会社、組織、企業があると。要はこの4つの、アクター、皆さんに嬉しいと思ってもらえるような特徴を入れ込んでおりますと。で、一番上は先ほどお話した通り、コールパレットでより使いやすく、で、CTI 連携するので、お客様を特定したらパッと検索することなしのお客様情報が出てくる。で、管理者とか SV の方からは、まあ、問い合わせの分析とかレポート、これはまあ必須なので、ここに注力を今回しています。で、マイクロソフトさんの Excel で動きます、Power BI ですか、あの辺を活用して連携して動くようにしてあるので、まあ標準的なレポートではなくても、皆様で自由にこうグリグリしながら作ってもらえると。で、システム部門の方には、これはダイナミクス CRM、それからAzure CRM、両方なんですけれども、カスタマイズ性と柔軟なセキュリティ設定ができるようになっています。で、カスタマイズ性っていうのは何かというと、先ほど360度ビューのところでお話をしましたけれども、営業さんの見る視点、コールセンターの見る視点、あるいはコールセンターの中でも、同じお客様に対して違う業務をされているかもしれない。例えばその問い合わせ受付なのか、苦情受付なのか、あるいはその手続き変更なのか、よくその音声音でメニューが違いますけど、そういったところって同じお客様情報でも見る画面が違って当たり前のはずなんですね。それを簡単なカスタマイズ機能で設定できるようなことを作り込んであります。で、最後、この後のアジェンダともつながる組織、いろんな部門と連携した CRM ですよというのが最後の特徴になっております。はい、ということで、ざっと駆け足で、コールセンターの現状と、それからそこに対して私どもが解決できるするためにAzure CRM を作りましたというのを簡単にお話をしました。で、ここから、統合 CRM、 情報の共有化とか、情報連携というところのお話をしたいと思います。で、この統合 CRM に関して言うと、先ほどそのコールセンターを取り巻く環境4つのうちの一番右下、覚えていただいていると思いますけど、そのコストセンターからプロフィットセンターへというところの私どもの会の一つはこれなんですね。っていうのは、コールセンターだけで業務の幅をなかなか広げられないと思っています。当然その幅を広げて、プロフィットにつなげるのはできればいいんですけれども、それよりはお客様の情報を軸にして、コールセンターといろんな部門が連携をして、で、会社として収益が上がるようになれば、それは 会社全体としてとってもいいはずなので、そのためにはこういう統合 CRM という概念を使っていただかなきゃいけないということで、ちょっとお話をさせていただきます。まあ、例を簡単に書きましたけど、保守員さんとか、マーケティングの方とか、あるいはこちらで、コールセンターのオペレーターの方、まあ、営業の方、皆さんに使っていただけると。で、事例は2つです。まあ、結果としてですね、統合 CRM の例なので、似たような会社様になりましたけれども、一つは工業用製品を作っているメーカーさんで、もう一つは医療機器を作っているメーカーさんの事例、これどちらも私どもが手掛けてお納めしているソリューション事例でございます。で、まず、工業用機器製造販売会社さん、まあ、どちらもあの一応上場企業ですけども、あまり名前は言えないので、まあ、想像しながら聞いてください。で、こちらの会社さんは、業務としてはコールセンターはなくてですね、まあ、コールセンターの絵ではありますけど、その保守機器の保守のお問い合わせを受けて、で、対応をしながら、なおかつ、まあ、メーカーさんですのでお客様に販売をすると。で、会社が一応3つぐらいあって、その親会社、それから保守を請け負う会社と、その3つぐらいの会社が、まとめて使っていただいています。で、ここの会社の、欠点というか、その元々の課題は、まあ、リーマンの後ですね、このお話をいただいて、リーマン直後なので、まあ、弊社もつらかったですけど、なかなか皆さんメーカー系はつらかった時代があってですね、で、どうやってその収益を上げようかということで、まあ、基本的にその売ったお客さんに対して再度アプローチして、より買っていただこうというアプローチを取ろうとしたときに、実は納めたお客様の情報をあんまり覚えてないとか、それから問い合わせが来たんだけどなかなか時間がかかってパッと答えられないとかですね、そういった課題があったんですね。で、それはなぜかというと、今これまとめて書いちゃってますけども、ここがなくて各会社の、苦情修理システムとか、本社にある機関システム ERB という、まあ、納めていつだどこに誰に買っていただいたという ERP のシステムとか、あるいはその図面とかですね、そういうシステムが全部点在していたので、まあ、すぐにお客様に答えられないというような、実態がありました。で、それは、まあ、当然 あるべき姿ではないので、こう全体統合してパッと見たい、見れるようにしたいということで、システム導入をさせていただいたと。で、まあ、結果どういうふうになったかというと、まあ、これは先ほどお話したところですね、機関システムと連携してないので、とても大変でしたと。まあ、これは私も資料を作ってて思ったんですけど、ここの課題はこの結果の裏返しなので、後でちょっと見ていただければいいかなと思いますけど、連携、いろんなシステムと連携することによって CRM を窓口としてお客様情報がパッと見れるようになりました。で、これも一緒です。そのここの会社さんの製品は、完成品ではなくて、まあ、ベースの装置があって、そこに対してお客様からこういろんな注文なりオーダーを受けて、ちょっと一部カスタマイズをしてお納めするというような、形なので、その図面とかですね、その部品情報とかもこう必要になってますと。で、その辺が点在していたのを一個に集約しました。で、その結果、これやった後で実際に時間を、まあ、平均時間いただいたんですけど、まずその元々の応対開始、お客様情報を特定するまでにかかった平均時間が20分から2分ですと。これでもって皆さん思うかもしれないんですけど、実際そうだったんですね。会社名そのものも、例えば代理、ここ代理店さんがいるので、完全な形で代理、納入会社の名前が入っていなかったりとか、あるいはこの大きな装置なので、こう機械自体が違う会社さんに行ってたりとか、で、それをこういろいろ検索するので、まあ、非常に時間がかかっていたということがありました。で、3つ目はその営業的なとこですね。代理店経由なので、そのお客様情報をぎっちり押さえてないと。で、ここはそのメーカーさんなので定期保守、これ無償なんですけど、定期保守をやって、 でそこからお客様とコミュニケーションを取って、部品とかそれから保守契約とかあるいはその次のリプレースにつなげるって活動をしたいんだけどなかなかやりきれていなかったと。でそれもこうシステム化でちゃんと情報収集することによって、案件としてやれるようになりましたと。で前年比、60% アップぐらいの案件という形で、成果が上がっているというふうに聞いています、はい、でもう一つこれは医療機器の会社でございます。でこちらも全国に拠点があって、かなり大きな会社でございます。で導入業務ですけども、営業さんそれからコールセンターで保守部門ある意味全ての部門で使っていただいています。でまあ、今日のテーマにもありました営業との連携それからモバイルとの連携という形はこちらの会社さんが非常にいい事例だというふうに思っていまして、でまず、モバイルに関して言うとここの絵にありますけども営業さんが、iPad を持ってお客様のところに行きます。で、まあ、iPad でカタログ見ながらこういろいろ紹介をするのもありさらに、iPad 上でCRM の画面が見れて、行く直前にお客様の情報最新情報を見れると。でなおかつそこから日報を報告接触報告ですね接触報告を入れられるような、機能を提供しています。なのでよくある報告書は会社帰ってからまとめて入れるんだみたいなことを極力避けようと、まあ、メーカーさん医療機器メーカーなので一旦地方出ると3日ぐらい会社に帰ってこないとかいうのもあるらしいので極力その場その場で入力できるようにしようと。でもう一つはオフライン機能これを iPad 上で実装しました。でオフライン機能って何が必要かというと相手は病院とかその医療機関で最近こそだいぶ減りましたけどそのネットワーク禁止とかそういうのが多かったりとかあるいはその場所によっては LTE とか 3G の電波が届かないっていう場所がやっぱありますと。だけどその中でもお客様の情報を見たいとか、その接触報告とか入れたいと。なのでやっぱオフラインは必須ということでオフライン機能を作り込んで使っていただいています。で、もう一つこちらにあります保守院のところにも、アイコンがありますけどこちらは iPhone を使っていただいてます。で保守員の方は実際保守行く先にはノートパソコンを使っていただいて、まあ、ノートパソコンでもオフライン機能を実現してるんですけどノートパソコンでいろいろやり取りをしながらよくある保守員さんが入りました作業中です出ましたというような保守員のステータス管理これを iPhone で入れて CRM に連携して全体で見れるような形なので営業さんからするとその施設病院に行くときに今のその最新状況を見てあ今保守をやってるんだなとかあるいはあ昨日こんなトラブルがあって保守に今対応してるんだなとかいう形でそのまあこれ言ってしまえば当たり前なんですけど営業にとってみるとまあ見れた方がいいし見るべきものですよね。でお客様側からするとこう営業さんがこんにちはって入ってったときにでどうなってんだよお前のところの機械みたいに言われるのを先行してこう解決できるとすいませんトラブル出てるみたいなんでとかいうふうに入っていくとだいぶ印象が違うと多分やられてる会社さんいっぱいあると思うんですけどなかなかできてないところもあると思うんですねっていうようなことが可能になっています。まあ、あとは、ですね、はい、で、ここの導入効果ということで、まあ大きく3点まとめてございます。で一つは営業系の分野の話でここは非常に強い会社さんなので、まあ、ある意味黙ってても物が売れると。で営業スタイルとしてきれいなフローが確立していないので逆に新しい分野とかに行くときにそのどうすればいいかが分からなくなっていると。なのでその営業スタイルを、まあ、明確化して協力できるようにしましょうと。で2つ目は今度保守部門です。で保守部門も同じように応対プロセスがきれいにプロセスとして明確になっていないそのために 対応する人とかによってこう独自的に動いてる。で結果お客さんのクレームにつながるというようなことがあったと。でそれを解決するためにこちらの部署ですね、報酬プロセス、応対プロセスをきれいに定義をして誰でも見られるようにして均一な対応をしようと。でさらにここは小松のコムトラックスってご存知の方いると思うんですが、要は機器から上がっていくいろんなセンサー情報を取り込んで今までコールセンターの中で貯めてたんですね。でこの統合 CRM 化を機に CRM の中に機器情報を取り込んでお客様情報と機械の情報と連携して見れるようにしてあります。で今後どうしたいかっていうと、この会社さんはこれですね、予防保守、このぐらい機械を使ってもらってるんでそれほど交換したらいいですよというような予防保守に使おうという形で今動いています。で3つ目は営業と保守系、いろんなところが連携して動くことができるようになったので、新しい案件とかそういったところがこう増えるようになりましたというような事例があります。はい。なのでいろんなところでこう統合して使っていただいているということで、今2社の事例をご紹介しましたが、統合 CRM、 いろんな部門と連携して使う CRM、概念としてお持ちでない会社さん皆さんもいらっしゃると思うんですが、ぜひ皆様の会社でですね、営業とコールセンター、あるいはコールセンターという形態ではなくてもお客様からお問い合わせを受けたらそれをこう共有して会社の中で活用するということをぜひ考えてみてください。でその時にあるべき論としてはイエスなんですけど、なかなか、統合 CRM ってシステム化されないという問題が出てくると思います。でこれはダイナミクス CRM 2006年からできたとお話をしましたが、2006年から私どもそれからマイクロソフトさん一緒にずっと統合 CRM やりましょうってお話をしてきた中でも、やっぱりほぼ10年かかってもなかなか浸透しない。でなぜかっていうと、やっぱりこう部門間の壁があったりとか、だって営業は営業で今動いてるし、コールセンターはコールセンターだし、やっぱりそこを一旦垣根を越えなきゃいけない。でここの何社か2社は一つのポイントはトップダウンなんですね。やっぱりそこの理念をきちんと理解いただいて上からやるんだというふうに落としていかないと、なかなか現場の部門ははいって言わない、言えないですかね。だそういった事例がございますので、もしその今後こういうふうなのはどうなんだろうみたいなことがあればお問い合わせいただければ、いろいろアドバイスなりご提案はできるというふうに思っています。はい。一応今日のアジェンダとしてコールセンターから CRM の話、それと営業共有、いろんな部門と連携した話というのをお話をさせていただきました。でこの後冒頭からお話がありました通り、パラチアの話を釜焼さんの方から、させていただきます。じゃあ、私のセッションはこれで終わります。短い時間ではございましたが、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ちょっと画面を切り替えます。はい、改めまして釜焼と申します。じゃあよろしくお願いします。私の方はですね、残りちょっと10分もないですけれども、ちょっと無理やりですね、詰め込ませていただいたっていうのもあるんですが、今日ですね、いらっしゃってるお客様、コールセンターなり、サポートなりサービスっていうところにご関心がある、自分の業務でやられているというお客様なので、ぜひですね、新たにマイクロソフトダイナミックス CRM の製品群に加わったですね、製品一つありますので、簡単に触りだけですね、ご紹介させていただければと思って、ちょっと無理やりお時間をいただいております。で本日ですね、パラチアという製品名覚えて帰っていただければと思いますが、なかなかちょっと覚えにくい名前ということもありますので、マイクロソフトのダイナミック CRM で、ナレッジ管理を行ったりであるとか、あとはお客様に対して、セルフサービスでお客様自身がですね、回答を見つけて、解決してくれるような、そういったようなソリューションが、あるんだよということだけ覚えて帰っていただければと思います。これですね。 左から2つです。ナレッジ管理によるサービス応対業務の効率化、まあ、これによって社内の業務を効率化しましょうと、社内で、FAQ なり、まあ、ナレッジなりっていうものをまあ蓄積していってですね、それをサポートに関わる人が、見るということで業務の効率化を進めましょうというのと、あとは真ん中の部分ですね、それをですねお客様に公開したらどうでしょうかということです。でお客様自身がですね、その例えばキーワードなり文章なりで検索して、その FAQ をお客様自身が見つけて解決してしまえばですね問い合わせが減るということで、これもまあコスト削減なり業務の効率化っていうところにつながるんじゃないかなというふうに考えております。この部分はちょっと細かいのでとかします。で実際ですね、これちょっとソースは書いてないですけれども、お客様のニーズとしてはやはり私自身もそうですけれども、もうウェブでですね、何か分かんないことだと検索するっていうのは、これはもう本当に一般的になってきているかと思います。で、まあ、検索して、まあ、当然見つかればいいですし、で見つからなくても、その会社のですね、ページに行って、そこでまあ検索してみるとか、でそこに情報があれば、もうそこでまあ問い合わせをせずにですね、解決してしまうっていうことが、非常にまあそういう比率っていうのはですね、ウェブの発達によって多くなっているんじゃないかなというふうに思います。まあ、お客様自身としても、まあ、できればですね、もうそこで何ですかね、自分で探して解決してまえるんだったら、もうそれで終わらせたいと、まあ、わざわざ問い合わせをしてですね、その回答を待ってとか、そういうことをやりたいっていうわけではないと思いますので、そういったソリューションがもしあればですね、そのお客様のニーズにかなり応えられることがあるんじゃないかなというふうに考えております。で実際、顧客そのサービスですねにお問い合わせをいただいて、そこでの応対が悪いと、これがその企業全体のブランド価値だったりとか、そういったところにも影響してきますといったような情報がこちらになっております。まあ、非常に悪影響を及ぼしてしまう可能性があるので、できるだけお客様自身に使っていただく、そのセルフサービスですねのソリューションというものを、提供すればですね、それによって顧客満足度が上がる可能性もありますよということです。こちらは先ほど土田様の方から話ありましたが、まあ、360度ビュー提供ということで、まあ、右上の方にこうナレッジ管理とか FAQ っていうのを書いてますけれども、まあ、この部分をパラチャーの方で提供しますということです。でビジネス上のメリットは、まあ、大きく2つあります。コストの削減ですね、問い合わせを減らすことができますし、社内の、情報共有をすることによって社内の業務効率化、まあ、これによるコストの削減ですねということが一つあります。それからお客様の顧客満足度のですね向上というのにもつながるんじゃないかなというふうに考えております。後ほど事例もですね実際に簡単にご紹介したいと思います。すでにさまざまな業界でこれは実はマイクロソフトが買収した製品になりますけれども、すでに3000以上の企業さんの方で、まあ、ブランドでご利用いただいているというソリューションになります。じゃあ実際ですね、ナレッジのそのセルフサービスどういうふうな画面になるのかということですけれども、これ本当に簡単なサンプルを作ったものですが、まあ、ナレッジベースですねのページを公開しておいて、そこにまあキーワードを入れると、まあ、そのナレッジがベースからですね自動的に検索して出てきますよと、自然言語での検索っていうのもできるようになっておりますということです。あともう一つ面白いのはこれですね、コナミさんのゲームですね、コナミさんの Facebook のページ見ていただくとこういう感じになっています。でまあ、よくある、まあ、タイムラインとか基本データとかありますが、写真とかですね、その隣にコナミサポートというですねタブが出ています。でこれが実際はにパラチャーというですね製品を組み込んでいただいて、ここからですね、まあ、チケットの自動生成とかですね、このサポートですが、で FAQ の検索っていうのもここでできるようになってますし、あとはまあコンタクトもすることができるといったような、こういったようなですね組み込み、API を利用した組み込みっていうのもできるようになっていますと、これ非常に有効に活用されている事例かなというふうに考えております。あとお客様事例として2つほど簡単にご紹介させていただければと思います。 IBM さんですね、すでに2000を超えるポータルユーザーが利用していただいているということで、かなりの、 価値というか ROI というところは出ているというふうに聞いています。で顧客満足度も 90% 向上ということで、まあ、ほぼ倍になっているといったことであったりとか、あとちょっと着目していただきたいのは、これクラウドベース、完全にクラウドベースのソリューションですけれども、1ヶ月での右下ですね、短期間が実装ができましたと、こういったところもですね非常に評価いただいているポイントになります。あと それから ask.com というですね、検索サービスであったりとか、FAQ を提供したりするようなサイトがありますけれども、そこでも使っていただいているということで、平均問い合わせの解決時間が 70% 向上しましたと。約8時間、ちょっとかなり長いですけど、ね、いったものが 1.5 時間になりましたということもありますし、そもそもチケットの作成数が 60% も減りましたよと。お客様自身がですね、このサイトに行ってナレッジベースを検索することで問い合わせ自体が減ったというような効果も出ておりますとなります。あとはコアメトリクスですね、これもIBM のさんのグループ会社になりますけれども、そこでも使っていただいているという事例になります。はい、すいません、ちょっと時間がない中で、ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、ダイナミック CRM ですね、新たに加わったパラチラというですね、ナレッジベース、ウェブのセルフサービスを行うソリューションがあるということだけちょっと覚えて帰っておいていただけますので、何かの機会にですね、そういえばこういうのあったなというふうに思い出していただければと思います。はい、私からは以上となります。で、この後ですね、こちらはダイナミック CRM 関連のセッションということで言うと、あとですね、他にも14時40分以降もですね、3セッション、全部で6セッションですか。で、AX 回せると9セッション、この後ありますので、ぜひそちらの方にも足を運んでいただければと思います。あと最後にちょっとお願いがあります。で、アンケートをですね、皆様、座席にお配りしていると思いますので、こちらの方にですね、ぜひご記入いただいて、あと名刺を貼り付けるところがありますので、そちらの方に名刺を貼り付けていただいて、お帰りの際にお渡しいただければと思います。引き換えにですね、ちょっと今回ダイナミックセッションに関しては特別に書籍というのを用意しておりますので、書籍をお渡しいたします。あと10月13日ですね、これもちょっとチラシをお配りしているかどうかわからないですが、フェストの来場者の皆様を特別にご招待する特別セミナーっていうのも開催しますので、こちらの方は追ってアップデートしますけれども、ぜひご参加いただければというふうに考えております。はい、私の方からは以上です。ご清聴いただきましてありがとうございました。